皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年5月12日の配信ではマス CA カテゴリから厳選した10本の論文をお届けします。1本目はダイアン・フーさんによるイソパリミトリックイネクオリティフォーデゲネラテエリプティックオペレーターズオブグラッシンタイプグルシン型対過打円形作用素に関する等周不等式です。この論文ではある特定の部分空間に沿って作用素が対過してしまうグルシン型作用素というちょっと特殊な設定での等周不等式について研究しています。これまでの研究では平面上のケースや高次元でも対照的な集合という限定的な状況でしか証明されていなかったのですが、この論文ではついに高次元の滑らかな融解領域という一般的なケースで証明を完結させました。具体的にどのような結果が得られたかというと、領域の集長がその体積に特定の指数をかけた値によって下から抑えられることを示しています。これはこの空間におけるソボレフ不等式を確立したことと同じ意味を持ちます。証明の手法が本当に巧みなのですが、まずグルシン作用素を20に歪んだ積定量と結びつけ直立次元不等式を導き出しています。さらに対過集合から十分に離れた玉を考えるリモートボールという議論を用いて熱反群の勾配評価を導き出している点には驚かされます。最後にハーディ型の不等式と玉による被覆議論を組み合わせることで目的の等周評価を導き出しました。対過しているという難しい条件下で体積と集長の幾何学的な関係を厳密に示したこの成果は既存の研究の空白を埋める非常に価値のある仕事だと言えますね。2本目は本庄寺さんとリピンシュさんとアンジャンさんによるストリチャーツエスティメーツ4オーソナーマルシステムオンコンパクトマニフォールズザノンシャープレギオンコンパクト多様体上の正規直行形に対するストリハルツ評価非シャープ領域です。この論文ではコンパクトなリーマン多様体における正規直行形のストリハルツ評価というかなり高度な問題に取り組んでいます。通常この手の評価は単一の関数に注目することが多いのですが、ここではより大規模な量子系の進化を記述するために正規直行系という集団としての振る舞いを分析しています。特に注目すべきはこれまで研究されてきた境界線上の条件だけでなくより広い非シャープな許容領域へと評価を拡張した点です。波動方程式やクラインゴルドン方程式、さらには分数字シュレディンガー方程式まで幅広くカバーしています。手法としては最近のクビケル評価から導かれたリーブソボレフ不等式を組み合わせる還元原理や周波数局所化した分散評価を用いるグローバル化手法という2つの強力なアプローチを使い分けています。結果として球面上での超臨界領域においてシャープな評価を得るなど非常に精緻な成果を上げています。また平坦なトーラスでは幾何学的な特性のおかげで生息性の識位置をさらに改善できることも示しました。ただコンパクト多様体ではユークリッド空間とは異なりどうしても微分の損失が発生してしまうという避けられない壁があります。著者が臨界線上でグローバルな評価が成立しない判例を提示しているあたりに数学的な誠実さとこの問題の難しさが凝縮されていて非常に読み応えのある内容でした。3本目はサンヒョクリーさんとソンチョルリーさんによるシャープネスオブコンボリューションバウンズフォーメジャーズ速度の畳み込み融解性の鋭さです。この論文ではフラクタル速度に関連する畳み込み演算子の LP 融解性の範囲が理論的にどれほど鋭いのかを突き止めています。具体的にはフロストマン条件とクーリエ減衰条件という2つの性質を持つ速度に注目しています。これまで球状の表面速度などの性質はよく分かっていましたが一般的なフラクタル速度においてその融解性の範囲が本当に最適なのかという点は意外と不透明な部分がありました。そこで著者たちは その範囲の外では成り立たないことを示すための判例となる速度を具体的に構築するというアプローチを取りました。手法がとても巧妙で、ランダムな子孫システムという確率的な構成法に算術的な構造を組み合わせています。幾何学的なケースでは、下方的共鳴を生む構造的な因子とフーリエ元帥を担うランダムなサレム型の因子を畳み込むという手法を用いています。一方で、非幾何学的なケースでは、小さいスケールで十分な質量を持つヘビーコアという構造を持つ速度を構築しました。その結果、フロストマン条件とフーリエ条件から導かれる P の範囲が最適であることが証明されました。さらに、制限評価の式位置が鋭いことを示す単一の速度を構成したり、反復畳み込みを行っても得意なままである例を示したりしています。ランダムな再帰的構成と精密な算術構造を組み合わせることで、極端な性質を持つフラクタル速度を作り出した点に大きな独創性を感じます。4本目は、ホワイミングエンさんとベノイト・ペルタムさんによるマルチリネアーマルチプラーテオレムズ&ゼアアプリケーションズトゥーザジャコビアン&ザヘッシアンデターミナント、多線型乗数定理とそのヤコビアン及びヘッセ行列式への応用です。この論文では、調和解析の古典的な成果であるコイフマンとマイヤーの仕事をさらに発展させ、多線型乗数定理の新しいバリエーションを確立しています。目的は、正則性が限られている関数に対してもヤコビアンやヘッセ行列式を分布の意味で厳密に定義するための数学的な基盤を作ることです。面白いのが、従来の理論ではブーンデッドネスを保証するための標準的な条件を満たさない乗数があったため、その隙間を埋めるために次数ゼロのポリ同時関数という概念を導入している点です。これにより、従来の条件をポリ同時性と特定の正則性の要求に置き換えた新しい定理を導き出しています。特に技術的なポイントは、交代多線傾斜像のための定理を開発したことです。これにより、2つの周波数変数が等しいときに乗数が0になるという行列式にとって極めて重要な性質をうまく扱うことができました。この成果を応用して、分布の意味でのヤコビアンを定義し、特定の分数ソボレフ空間における評価を導き出しており、先行研究よりも正則性の条件をわずかに改善しています。さらに、この結果をヘッセ行列式にまで拡張し、ここでも正則性の要求を改善することに成功しました。周波数変数を感情領域に極在化させるダイアディック分解などの高度な手法が駆使されており、微分行列式をより柔軟に定義できる強力なツールを提示した素晴らしい研究だと思います。5本目は、フェデリコ・ストラさん、アーリング・エーティ・スベラさん、S ・イバント・ラッパソさんによるオン・ザ・イグジステンス・オブ・オプティミザーズ・フォー・ノン・ライン・アー・タイム・フリクエンシー・コンセントレーション・プロブレムズ・ザ・ボーン・ジョーダン・ディストリビューション、非線形時間周波数集中問題における最適化者の存在について、ボルン・ジョルダン分布です。この論文では、ボルン・ジョルダン分布という時間と周波数の両方で信号をどれだけ集中させられるかという問題に取り組んでいます。もともとこの分布は、ウィグナー分布で現れるゴーストのような不要な干渉を減らすために設計されたものなのですが、数学的に扱うとカーネルの積分可能性に問題があり、解析がかなり難しいという癖のある相手です。研究チームは、ある臨界指数を定義して、その値によって集中度の挙動が劇的に変わることを明らかにしました。指数が臨界値より小さい場合は、最大値が有限になり、それを達成する最適な信号が必ず存在します。一方で、臨界値以上の場合は、なんと集中度が無限に発散してしまうという結果になりました。特に面白いのが、この発散が原点付近の局所的な現象であると証明した点です。感情のプロファイルを持つ関数を巧みに組み合わせて、全体のノルムを抑えつつ原点で値を爆発させるという手法を用いていて、数学的な構成の妙を感じますね。 最終的にこの結果はボルンジョルダンギ微分作用素の融解性の条件を導き出しており、ソボレフの埋め込み定理などとも深く結びついた非常に緻密な議論が展開されています。6本目はL.A. カルデロンさんとアイオヘダさんによるオンザラショナルソリューションズオブジェネラリズドアベルイクエーションズ一般化アーベル方程式の有理数解についてです。この論文では係数が多項式で指数が任意の増加整数である参考形式の一般化アーベル方程式における否定数有理数解について研究しています。もともとアーベル方程式はリミットサイクルの数に関するヒルベルトの第16問題という数学界でも非常に有名な難問と深く関わっているんです。有理数解が見つかれば、それが幾何学的な道具となって周期解の特定やリミットサイクルの数に上限を設けることができるため、非常に重要な意味を持ちます。著者たちはまず有理数解が互いにその多項式の比で表されることを示し、問題の核心を分母の次数を特定することに絞り込みました。ここで使われるのが無限遠点におけるニュートン・ピュイゼー多角形という手法です。この図形を分析して分母の次数として許される値を絞り込み、さらにエッジ多項式というものを構成しています。結果として有理数解の数は有限であることが証明されました。特に面白いのが、解が複数存在する場合、分母の次数が非常に限定的なパターンに従うという構造的な分類に成功した点です。複素数体上の解の数には上限があり、実数体上の場合はデカルトの符号法則を用いてさらに厳しく制限しています。実数解が2つ以上ある場合、全体の最大数は5つまでという具体的な上限が導き出されました。実際に5つの未有理数解を持つ例を提示して、この上限が妥当であることを証明しており、非常に説得力のある構成になっています。7本目はマス OC からのクロス投稿で、マリーナ・パライスティさんによるローカルノンコンベキシティ・インディシズ 4C の1乗ファンクションズビア・ジェネラリズド・ヘシアンズ一般化ヘッセ行列による C の1乗関数の局所一つ性指標です。最適化やリスクモデリングの世界では、突性の過程が安定性や最適性を保証するための鍵になります。でも実際には関数が滑らかでない場合が多く、従来のヘッセ行列を使った手法では突性の欠如を定量的に測ることができませんでした。そこで著者は勾配が局所リプシッツ連続である C の1乗関数という少しだけ滑らかさが足りない関数に対して、どれくらい突性から外れているかを測る指標を提案しました。ここでのアイデアがとても巧妙で、単一の行列ではなくクラーク型の一般化ヘッセ行列集合という概念を導入しています。これにより指標は単一の値ではなく区間として定義されることになります。区間の下限は最小限の一つ性を、上限は最大限の一つ性を表します。この指標は関数が十分に滑らかな時は元の指標に一致し、凸関数であればゼロになります。また直行変換に対しても不変であるという優れた性質を持っています。特に面白いのが、1次元の具体例でこの区間表示の有効性が示されている点です。一般化ヘッセ行列集合に正定値行列と負の行列が混在する場合、下限が0で上限がマサという結果になります。もしこれを単一の数で表そうとしていたら、局所的な挙動の複雑さを見落としていたはずです。この指標は複雑な偏分理論に変わるものではありませんが、ある点において突性がどのように崩れているかを簡潔に要約できる非常に実用的な診断ツールになっています。8本目はマス FA からのクロス投稿で、シャンリさん、チェンジュンヘさん、ズンウェイフーさんによるリセントプログレスオブリトルウッドパリーセオリーウィズチャープファンクション、チャープ関数を用いたリトルウッドパレー理論の最近の進展です。この論文では、 分数フーリエ変換という枠組みの中でリトルウッド・パレイ理論を統一的に展開しています。もともとリトルウッド・パレイ理論は周波数を局所化して解析するための非常に強力な道具ですが、分数フーリエ変換における体系的な理論は不十分でした。特にウェハーの検査のような実用的な場面では適応的な帯域選択のためにこの変換が使われるため、理論的な裏付けが切望されていたところです。研究チームは分数フーリエ変換の演算子が古典的なフーリエ変換の演算子をチャープ関数で強約させたものであることに注目しました。この視点が実に見事で、チャープ乗数を用いることで古典的な理論での評価をそのまま分数フーリエ変換の世界に持ち込むことに成功しています。具体的にはリトルウッド・パレイの定理や乗数理論を拡張し、さらにねじれたダイアディック幾何学という新しい概念を導入してハール展開などを構築しています。さらに DMO 空間やハーディ空間、ソボレフ空間といった関数空間の分数フーリエ変換版も整備されました。最終的に分数パラメータが特定の極限に近づく時の挙動も明らかにしています。パラメータによって幾何学的な配置や帯域幅は変わりますが、演算子のノルムは保存されるという結論に至りました。古典的な理論を巧みに利用して新しい領域を切り開いた非常にエキサイティングな成果だと思います。9本目はmas.ap からのクロス投稿で、ジョバンニ・ベレッティーニさん、ヴィルジニア・ロレンツィーニさん、マッテオ・ノバガさん、リッカルド・スカラさんによるコンセントレーション・エフェクト&ガンマ・リミット・フォー・ザ・エラスティカ・ファンクショナル・フォー・オープン&クローズド・カーブス、開いた曲線および閉じた曲線のエラスティカ半関数における集中効果とガンマ極限です。この論文では平面上の紳士曲線におけるエラスティカ型のエネルギー半関数について、ある小さな正のパラメータがゼロに近づくときのガンマ極限を詳しく調べています。興味深いのはエネルギーが一定の範囲に収まっていても曲率がごく狭い領域に集中して特異点のようなものが現れる現象に注目している点です。普通の極限では見逃してしまうこうした現象を捉えるために、著者たちは限界曲線に曲率の集中具合を記録したラドン速度を組み合わせたポインテッドカーブという枠組みを導入しました。解析の手法としては1次元のモリカ・モルトラ型半関数に似たアプローチをとっています。具体的には節ベクトル場の解析によるコンパクト性の議論や下界を導き出すためのモリカ・モルトラのトリック、そして上階を証明するためのリカバリーシーケンスの構築などが使われています。特にボーダーラインエラスティカという平面エラスティカの中で唯一非周期的なケースが構成の基本要素として重要な役割を果たしています。最終的な結果として、開いた曲線の場合はポインテッドセグメントに、閉じた曲線の場合はポインテッド平曲線に収束することが示されました。極限エネルギーは極率が集中した点の数によって決まり、特定の定数の整数倍の和として表されます。極率の特異点がどこに現れるかは分かりませんが、その回数だけは正確に検出できるという非常に精緻な理論的成果を挙げています。最後はmas.cv からのクロス投稿で、コンスタンティノス・バンプラスさんとアドリアン・リナレスさんによるザ・ノーム・オブ・ザ・バックワード・シフト・オン・ H の4乗イズ・4、H の4乗における後方シフトのノルムは4の4乗コンであるです。この論文では、ハーディ空間における後方シフト演算子のノルムという、これまで未解決だった問題に挑んでいます。この演算子のノルムは、指数の値によって結果が変わるため、特定の値についてしか分かっていないという状況でした。そこで著者たちは指数が4の場合に焦点を当てて、その正確な値を導き出しました。計算のプロセスが非常に緻密で、リーズ遮影や内部関数の性質を巧みに利用しています。まずコーシー・シュワルツの不等式を用いてノルムの上限を絞り込み、その後 実際にその値に到達する関数を具体的に構成することで導き出した値が正しいことを証明しました。その結果、ノルムの値は3分の4の4乗根になることが分かりました。また、どのような関数がこのノルムを達成するのかという極値関数についても完全に明らかにしています。内部関数を後方シフトさせた定数倍の関数であり、かつ原点での値が2分の3の4乗根である必要があるという非常に具体的な条件が見つかったのは快感ですね。さらに、この演算子の本質的ノルムが演算子ノルムそのものに等しいことも示しています。リーズ社へのノルムとの関連性についても議論されており、多重調和関数に頼らずに既存の結果を証明できる新しい道を示唆している点も非常に刺激的な内容でした。さてさて、今日は等周不等式からストリッハルツ評価、フラクタル速度、多線型乗数定理、そして時間周波数集中や一般カーベル方程式まで非常に奥深く刺激的なトピックを巡ることができました。数学の持つダイナミックな視点に触れられたとても贅沢な時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。